皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。皆様アロハということで、また今週もハワイからお届けしたいと思っております。もうこの話も聞き飽きたかもしれませんが、今年の夏は34日間ですね、僕は家族でハワイに滞在しているものですから、合計ハワイからお届けするのも3回目なのかな、4回目ぐらいになったと思いますが、 あと2回ほどこちらに滞在することになっているので、お送りしたいと思っております。で、今週も張り切っていきたいと思うんですが、今週のポッドキャスト第329回ということで、進めていきます。日本は8月の11日ですよね。で、ハワイは今8月10日ですので、夜ですね、今度ミニオからまた収録してお届けしたいと思っております。で、いつものごとくですね、最初に僕の近況のご報告をしまして、その後でメイントピックとして、今週は自分に自信を持つとお客さんが10倍に増えるというネタでお送りします。で、最後に雑談をして、まあお知らせなんかもしながら進めていきたいなと思っております。じゃあ、早速張り切っていきたいと思うんですが、今日も一番最初は僕の近況からいきたいと思うんですけど、しつこいですが、ハワイに滞在しておりましてですね、かれこれ、早いもので、残りもう10日になっちゃいましたね。で、いらっしゃる方からすると関係ない話なんだけど、僕にとっては結構早かったわけですが、結構ね、物悲しくなっております。なんか感覚的には、いろんな海外にも毎年何回も行ってますしね、その時の都度、帰りたいなと思ったことって、帰りたくないなと思うことって僕そんなにないんですよ。昔会社員の頃はね、バカンスと言いますか、貴重な夏休みに海外旅行をして、仕事を忘れたいなんていうふうにね、思うこともあったし、そういう人って多いと思うんですが、僕にとってはもう、もはや仕事でもともと仕事もやりに行ってるし、遊んだりもしているし、かといってね、家族とか、他の仲間という拠点も日本にありますし、日本での毎日が、まあ、嫌なわけではないですから、楽しいものが日本にもありますんでね、そういう意味では帰りたいと思ったことはなくて、ああ、面白かったなと思うけれども、帰りたくないなというふうに強く思うことはあんまりないんですよね。ただ今回は珍しく、ああ、もうちょっと帰りたくないなとは思いませんが、ああ、もうちょっといたいなという意味ですごくね、終わっちゃうなという意味では物悲しいなというところがあるので、ちょっと不思議な感覚ですね。もちろん家族と一緒に拠点ごと移動したのも大きいとは思うんですよ。それだけでね、子供に会いたいなとかね、そういうのは感情は生まれるわけではないですから、それも大きいと思いますけど、あとはね、やっぱり長くいるということがもともと前提にあるので、今思えばね、30日ってそんなに長くないんですが、長くいるのでもっといろいろできたはずなんじゃないかということもきっとやりきれてないのかもしれないなという感覚もきっとあるんだろうなというふうにもちょっとね、自分では分析してますね。まあ、もちろん帰ってからまた日本の空気を吸いながら振り返りをね、シェアしたいなと思っておりますが、今はねそんな感覚でいます。まあ、とはいってもね、やりきれてないかって言ったらそんなことなくて、いろいろ結構やったんですよね、振り返ってみれば。もちろん遊ぶのはきっとたくさん遊んだんだと思いますし、まあ、サーフィンもね、本当贅沢なほどさせて、もらいました。で、とても良いね、メローな雰囲気のポイントも教えてもらってね、そこを覚えちゃってですね、今も日々通ってるわけですが、そこでサーフィンもできていますしね、家族でも過ごせているし、あと仕事もがっつりすることができたし、いろんな方とお会いできたし、あとは、お世話になってね、いろいろセミナーとかの企画もしてもらったりとかってことで、とにかく充実はしていると思うんですよ。で、これ以上何なのって話なんだけど、多分きっと自分の中ではもっともっといろいろこうやってやりたいことがあるなというのがあるので、まあ要するに一括りで言うと、好きな場所なんだろうなというふうに理解しましたね。だからやっぱり皆さんね、住んでる方はハワイなんて住む人気が知れないわよとか、よく来るわね、いつもいつもなんておっしゃってるけれども、まあご本人もそれ好きでいらっしゃるわけで、やっぱり魅力というか魔力というか、いうのが不思議とある場所なんだな、というふうに思いますね。まあ魅力を語るほど分かってるとは僕は思いませんけどね。だけど、そんなふうに自分自身もそのうちの一人なんだな、というのはもう改めて思いましたね。しばらくいろんな国に行ってるから、 ハワイとバリ島しか知りませんなんていう時代とは僕ちょっと自分の状況は違うので、今回そこまで魔力を感じるとは思ってなかったんですが、やっぱりそういう、まあ、家族が一緒にいるからというのもあるかもしれないけれども、そう思うってことはやっぱり、やっぱり好きなんだなということはね、再確認したような今日この頃ですね。まあまあそれをまたいいとしてでね、その他で言うと、とは言ってもね、いろいろやったと言っても、実はこのメインのねテーマの一つだった娘に僕サーフィンを覚えて欲しかったんです。やって欲しかったというかね、やって欲しかった。日本にいて自分がやってるくせにやったことなくて、やって欲しかったので、これを残り10日でやってる時点でどうかと思います、自分ばかりでね。だけどそれをねちょっとやろうと思ってて、軽くこの前僕が少し一緒にやったって教えたということがあったんですが、まあやっぱりそれだとまだまだ足りないところがあるので、今度はプロの方にもお願いして1回2回ぐらい帰国までに経験してもらおうかなというのは、結構大きなイベントかなと、今言うなよって話ですけどね、と思っていますね。で、あとはですね、まあまあちょっとしたセレモニーが僕にもあってね、12年か3年ぐらい前に僕一人で初めて海外に行ったのっていうのがハワイだったんですよ。まあそうか、弱ですけどね。時に、まあ、当時円安ではなかったのもあるけれども、サーフィンのギアっていうのは、アメリカといいますかハワイで買う方が圧倒的に安いのもあるんですけど、その時もね、タッパーと言いましてね、専門用語なんですけど、ハワイをとかでもとにかくサーフィンするちょっと寒い時にね、肌寒い、裸だ寒いのっていう時にランニングになっている上半身だけのウェットスーツみたいなのがあるんですよ。まあ想像できるかどうかわかりませんが、そういうものを買ったんですね、その時に。でいうのを12年間僕は着続けていて、今結構ほどいいぐらいにみすぼらしくなってきたんですが、それをですね、今回またこうハワイで新調しましてね、未だに円安だとしてもまだ安いので買ったりとかしてですね、なんかいろんな意味で僕にとってはセレモニーがこうあったんでね、また次にこれがボロボロになってもここで買いたいなぐらい思っていたりするようなこともあってですね、いろいろこう結婚式をした場所も僕ハワイだったので、そこにまあ見に行ったりとかねしたりとか、そういうこともちょっとやってて、まあまあそんなことをして、まあこの滞在を振り返っているという感じです。まあまあ残り10日ぐらいしかありませんので、来週はもう一回配信しますけれども、とにかく総括として良かったなと思えるような渡航に滞在にまたしたいと思っておりますので、頑張っていきたいと思っております。はい、ということでですね、もう一つごめんなさい、実はお知らせがあって、これは緊急のお知らせです。で、ハワイに住んでる方しかあまり関係ないんですが、実はね、とても急ですが、今週の末ですね、8月の15日、ハワイ時間の8月15日の昼の1時からですね、2時間ほどで緊急のセミナーをします。で、これはね、メンバーさんとしてもお世話になってるし、いろいろいつも相談乗ってもらってるハワイでスパとかね、化粧品とかの製造販売をなさっている井桁千恵子さんという方がいらっしゃって、人気のあるブロガーさんだからご存知の方もいらっしゃると思いますが、千恵子さんからですね、せっかくハワイにいるんだから、僕のね話が役に立つ方がもっといるはずなので、とにかく在住の方に役に立つことをもう一回やろうよなんていうふうにちゃんと声をかけていただきましてですね、場所まで、提供いただけるということでですね、急ぎ8月15日の土曜日にやろうということになりました。なので、ハワイの方しかもちろんこれ来れないと思うんだけど、まあいらっしゃればね、ハワイにたまたま、お盆でいらっしゃるんだったらお越しいただけるといいのかもしれませんが、やります。なんで聞いてる方にとってハワイにいる方以外は実は関係ないかもしれませんが、やります。で、少人数ですね、お店の一角をお借りしてやりますので、少人数にはなりますが、ズバリね、円安に勝つネット活用法という挑戦的なタイトルにしていただきましてですね、このネタをやります。で、なんでかというと、やっぱハワイに在住の起業をしていらっしゃる方とか商売している方の多く、独立したい人もそうかもしれないけど、円安によってですね、まあみんなそうなんだけど、海外の方はみんなそうなんですが、通販の客単価がやっぱダウンしてたりとか、売れてなくはないんですけどね、通販の客単価がそもそもダウンして利益率が圧迫されたりとか、もしくは観光客の数が減ってないかもしれないけど、消費量が明らかに減ってたりするんですよね。で、影響を受けている方がいらっしゃる。あとはさらに人気のある土地だとライバルがどんどん出てくるし、ということで、結構困ってると いう状況が多いみたいなんですね。僕も実際生でそういう声をたくさん聞きましたのでね、まあ、そういう方にとって役に立つという話だったら、僕はそういう方を専門にいつもご相談乗ってる仕事をしてますんでね、あと日本の状況にも、まあ、現地の方よりは詳しいんじゃないかというところがありますので、そういった意味でオンラインを活用して何ができるのかという具体的な話をですね、したいと思っているわけですよ。ですからね、ちょっとブレッドも書いてみましたが、 あなたは広告費を相当無駄にしている、高騰する広告費やライバルの増加に動じないようにするためにはとか、ハワイで観光客に依存しないビジネスモデルの作り方、もしくはハワイ現地でビジネスをしている人が低資本でオンラインを活用する具体的なアイデアとはとかね、あとフリーペーパーでわからない海外の在住者の儲け方みたいな、新しいオンラインサービス3つの柱とかね、みたいな話をこうしていこうかなというふうに思って今準備してますが、これをたとえ何人かの方だとしても、僕は一生懸命現地の方に何かを残したいなと思ってやってこようと思っております。なのでいらっしゃってる方もそうだし、今いらっしゃる方が聞いていただければね、8月15日土曜日ぜひお越しください。申し込みはですね、イゲット千恵子さん の、あのブログの方からお申し込みができますが、検索で円安に勝つネット活用法というふうに入れるときっと出てきますね。今僕パソコン使ってるので、出てきた。円安に勝つネット活用法というふうに入れると出てきますので、円安に勝つネット活用法というふうに検索して申し込みをしていただければなと思っております。とにかく全力で、これ僕セミナーもう自慢なのかなんだか分かんないけど、セミナーって僕本当やりませんので、お誘いいただいた時にね、本当にその趣旨にね、賛同したらやるということでしかやらないので結構珍しいんですよ。なのでそういった意味でもお越しいただけるといいんじゃないかなというふうに思っていますね。はい、ということで、近況はそれぐらいにしまして、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはタイトルが、急に真面目になりますけど、さっきも真面目でしたけどね、自分に自信を持つとお客様が110倍に増えるというタイトルにしてみました。まあ、タイトルからは連想しにくいネタなんで、解説をしますが、実はね、僕の会社でも、毎週チームでミーティングをするわけですよ。その時にいろいろね、なんだらかんだら僕はうざい話をすることももちろん多いですけれども、みんなでいろいろ議論をすることもありましてですね、その時の一つに、自分に自信をつけるためにはどうすればいいか、あとお客様から信頼を得るためには、圧倒的な信頼をしてもらうためにはどうすればいいかみたいな話をしたんですよ。どういうシーンだったかってことは、まあ、さておきね、こういう話題をしました。でこれ聞いてるとですね、自分に自信を持つということとお客さんから圧倒的に信頼されるということって違う話をしているように見えるじゃないですか。違うネタとして、でも大事なことだから話しているように聞こえるかもしれませんけど、僕にとっては両方とも実は同じ話につながっていくんですね。自分に自信を持つことでお客さんからも信頼されるし、お客さんから圧倒的信頼をされることで自分に自信がつくということで相関があると思うんですよ。なので今日は、まあ、お客様から信頼されるってことはこう後発的になるかもしれないけれども、とにかく自分に自信を持つ方法とお客さんから圧倒的な信頼を得る方法ということについて、僕なりの解釈をですねお話をしたいなと、方法論です、お話をしたいなと思いますね。できるだけ具体的に、話します。で、最初に答えを言っちゃうとね、答えというか、ヒントなのかな、答えを言っちゃいますと、僕はすごく大事だなと思っている、自分に自信を持って、お客さんから絶対的に信頼されるという、圧倒的に信頼されるという方法の中で、すごい大事だと思っていることは、小さな成功体験なんだなと思うんですよ。これ自己啓発書にも載ってるから、理解してる人多いと思うんだけど、僕もそう思ってるんですね。だからそしたらちょっとニュアンスが違うと思うから説明しますとね、その小さな成功体験ということが自分に自信を持ったりとか、お客さんから絶対的な信頼を得るために必要だということなんだけど、順番がありましてね、一つ目、何かを成功させるとするでしょ。何かを成功させる。で、そうすると成功させたことで小さな成功体験にそれがなるじゃないですか。当たり前だけど、成功させたんだから。 で、これをですね、提供するんです。この成功体験そのものの体験をノウハウにしたりとか、アドバイスにしたりとか、情報にしたりとかで提供するんですね。そうすると何が起こるかというと、人というのはですね、成功体験を持っている人に一目置くんですね。これがすごく大事なんですけど、成功させてもらった人なんじゃなくて、成功体験を持っている人に一目置くんですよ。いらしい話ですけど。ですから、机上の空論をいくら話していても、たった一つの体験を語った方が、人がその人の心を動くのが、わかるわけ。とにかく、例えばですね、続きを言いましょう。で、それに結果信頼をされて、そして信頼されたということが、また自分の小さな成功体験になり、また一に戻って小さな成功をまたさせるという、この繰り返しが、自信と絶対的な信頼が膨らんでいく循環だと僕は思っているわけですね。だから根っこにあるのは小さな成功体験だと言ったわけですよ。で、ポイントなのは、成功をさせてもらったということももちろん信頼につながるのは当たり前ですが、そうではなくて、成功を、させたという小さな成功体験を知ることで、その人を信頼するっていうことがあるということなんですよね。ですから、お金持ちに対して、態度を変える人はダサいというのはあるじゃない。もう僕もそう思ってます。思っていますが、それはね、意味が2つあって、別の意味からすると、お金持ちというのは、一代で何かを成し遂げたんであれば、商売の仕方は別、掘り下げて言えばまた違うけれども、とにかく何もしてない人よりは何かをしているし、少なくても何かを得るための努力はしていますから、その方法論とかはさておきね。なので、そういうことで言ったら、その方法論を座して何もせずに非難している人よりは、はるかに一目置かれるんですよね。まあ当たり前じゃないですか。ということになるわけですよ。ですから、やっぱり成功体験を持っているという状況に一目置き信頼されて、それが信頼されたという成功体験になり、またその成功体験が元となって何かを成功させることによって、また小さな成功体験ができているという、この循環になっていくんですね。その中でしつこいけど成功させてもらった人がいるんだったら、その人が信頼するのはもう当たり前だから、その話はもうあえてしませんが、ということをなんですね。それぞれどういうことかっていうのをちょっと具体的なアクションで言いますとね、まずやっぱり目の前のお客さんを成功させるってことになると思います。まあこれはもちろん分かりやすい例、サービス業だと分かりやすいから、サービス業にちょっと置き換えて聞いてもらうと理解しやすいと思うんですが、とにかく1件目の成功事例を出すことなんですね。まあ僕はコンサルティング事業をしているので、コンサルティング事業よりの言い方をするかもしれませんが、コンサルタントであればやっぱりお客さんの、その人、あなたにとってはクライアントと呼ぶかもしれないか分かりませんが、そのお客さんのビジネスの成功、ビジネスだったり活動の成功なんですよね。それはチラシとかウェブサイトの出来栄えとかいうことではなくて、その方にとっての成功というものを手伝うということなんですね。コーチングでもそうですよ。お客さんの目的を達成するということなんです。気持ちよくなってもらうということじゃないんですね。明確に何かの目的、それはお金とかじゃなくていいんですよ。だから何かの目的がきっとあるはずで、そこを達成したとか、もしくはそこに導くための最初のハードルを超えたという状況を超えさせてあげるというか、超えさせてはあげられないし、相手の努力があって、当たり前のことなんだけども、超える手助けをする、超えるところで何かちょっとの影響力を出すということなんで、それを果たすということが、目の前のお客さんを成功させるというふうに言うんだろうなというふうに思うんです。これね、でも言ってて、やってない人はそうでしょうと思うかもしれない。やってる人はね、わかると思うんですが、これ結構難しいんですよ。なぜかというと、いや、そもそも成功率って低いからでしょじゃなくて、まあ、それはそうなんですが、ではなくてね、ある程度集客ができていたりすると、問い合わせをいただいたりとか、受注済みの方々の、いわゆるお仕事の提供なんかをね、一人でやり始めている人が多いと思うから、やってるとですね、もう何せ忙しいんです。なので、一つ一つにね、 過度に集中できる状況にちょっとならないんですよね。集中できない状況になっちゃうんですよ。で、しかも自分に自信がないうちはですね、どうしてもその自信のなさが現れてしまって、お客さんの言いなりになることを完璧にこなす方が楽だというふうな選択をしちゃいがちなんですよ。わかります?そうするとある程度の満足度は得られますからね。お客さんの言いなりにしっかりなってあげれば、お客さんの言いなりになってなおかつヘボいんじゃなくて、完璧なる言いなりっていうのはものすごく満足感を与えることができるし、自分もなんとかやってる感じになるじゃないですか。しんどいんですけどね。なので、自信がないとそっちにね逃げちゃうというか流れちゃうというかいう風になりがちなんですよね。で、アップアップになりながら忙しい中でそれをこなしていくというとなると、お客さんに対するいわゆるコミットメントといいますか、コミットメントって英語は変だって言われたんだけれども、コミットメント日本語でいうところね、入り込むということってしてるようでしてないし、お客さんにとっても言いなりになった完璧の仕事をした時の満足度というのはいかがある信頼ではないですよ。信用にはなってると思いますが、信頼には届いていないという状況になるので、小さな成功体験とまで自分で思えない感じなんですよね。たとえそれでお客様が成功したとしてもですよ、その作用しているというふうに感じが自分でしないですから。なんでもっとですね、踏み込むということが結構必要で、目の前のお客さんの成功を頑張るというのはそういう意味なんですよね。だから最初のお客さんが獲得できたとか、お客さんが主催したイベントの参加者が定員を超えたとか、お客さんのサイトで1件目の受注が来たとか、そんなことでもいいと思うんだけど、そこに作用するために全力で取り組む、アドバイスする、身を挺するみたいなことをしていく必要があって、決して言いなりになったことで満足度を得るというふうに逃げてしまったりとか、忙しさにかまけてそれだけ流していくとですね、そこに行けないんですよね。たくさんやってるんだけども、なので目の前のお客さんをまずは一人でいいから、一件でいいから成功させるってことに集中する土壌をやっぱり作る必要があります。すごいあります。でもね、だからこそ回ってるビジネスやってる限り全員にはそれができないということもあったりするんですよね。だからもちろん全員に対して手を抜けということを言ってるわけじゃなくて、集中する、そういうふうに入り込む、意図的に入り込むといいますか、いうようなことをね、初期の頃はそこまで全員意図的に入り込むって器用なことってできないと思うから、入り込む人はね、その言い方悪いですが選ぶ必要があると思いますね。だからすごいけど、誰にでも便利屋をしている方が逃げ道があるので、楽は楽なんだけれども、やっぱり成功させようと意図する人は分けて考えた方がいいと思う。まあ、手を抜くんではなくて、みんなに対して完璧な仕事をするのは当たり前ですよ。当たり前だし、相手の立場に立つのは当たり前だけれども、意図して成功させるぞという意味で力を入れていくことがね、全員できないぐらいだったら一人でもやらないと一回目の成功体験ができないので、だからこれずっとそういう仕事の仕方を、未来永劫しろって意味じゃなくて、自信がないのであればそれぐらいしないときっとあなたはコミットメントしないですよねという話を言ってるわけですよ。だからそのために相手の方の本気度もやっぱり必要ですし、自分との動機シンクロも必要だし、考え方に共感してくれ、分かった分かった、やってみようぜと言ってくださる方じゃないと困るので、そういう方を選ぶということも非常に重要だということを言ってるわけですよ。相手が心地よくなるように言いなりになるんじゃなくて、自分も心地いいですよ、言いなりになってる方が。だけどリスクはあるけれども、根拠を持った仮説でしっかりと相手のいわゆる達成したい成功、まあ、成功っていう言葉もなんかチープですけど、そういうようなことを目指すことがとても大事ですね。集中して一人の方を成功させるということですよ。これがまず大事ですね、アクションとしては。その時に邪魔になるのは、言いなりになって満足感を上げていく方が楽だから、そこに逃げていってしまうし、それやってる限り忙しいから、もう全ての方にそうしてしまっている、だけど自信は得れてないという悪循環に陥っている場合ってとても多いので、そこをキリッとする方が一人は絶対に必要だということが言いたいんです。だいたい僕話聞いてると、そういうことをしていない場合が多いです。すっげえ忙しいし、すごくお客さんからありがとうありがとう、いつもお世話になってますとは言われているんだけれども、信頼までいってないなという場合は きっとその辺があるんですよね。これが一つ目ですね。で、二つ目はさっきもちらっと言いましたけど、これをね、成功体験が積めたらこれを積極的に人に伝える、アウトプットする、シェアするということですね。これは相談された時かもしれないし、問い合わせがあった時かもしれないです。問い合わせもないのに余計なお世話かもしれないし、メルマガかもしれないし、ブログかもしれません、ツイッターかもしれませんが、 YouTube かもしれないけれども、これをとにかく発信していくと、どうのようにしたらどうなったか、なぜ僕はどういう仮説を立てたかというようなことをひたすら発信するということですね。これを言うとですね、書籍で読んだ知識とかをものすごい分かりやすく池上彰さんばりに説明するよりもはるかに聞いてくださるわけですよ。ですから池上さんの番組、僕も皆さんと同じように大好きでね、たまにネット VR ではなかなか見れないからね、ネットで見たりしますけれども、やっぱりそのおっと思うのは、現地に行かれて、だから今現地のここにはこんな風なことが書いてあるんですよなんておっしゃったら、なるほどなんて聞いちゃうじゃないですか。だからやっぱりその知識を持って説明するよりも、成功例、たった一つの成功例をとくとくと説明した方が100倍人は聞いてくれるし、信頼をしてくれます。ですから100の事例を適当にネットから引っ張ってきて喋っているよりは、一つの、たった一つの成功例をとくとくとリアルに語ったときに、他の机上の成功例に当てていくみたいな方がよほど人は信頼するんですよね。これは僕も実体験として昔あったので、そう思いますね。そういうシーンもよく見ますんでね、そこは常に意識をした方がいいです。それからその一つの成功例を語った方がはるかに人は話を聞いてくれますし、信頼はしてくださると思うんですよね。これはとても重要になってきます。だから発信しないなんてもうないってことですよ。ありえないということだし、そういうことをね、1ミリも人に説明できない事例なんだれば、踏み込み方がね、まだもうちょっと足りないんだと。もちろんね、大きな会社と取引して NDA に反抗したんだったら言えることって一言もないって場合が多いと思うけど、一言もないことはないですよ。こういうことを伝えたいんだけどということを事情を説明、あ、なるほど、そういう事情だったらこういう意味だったらやっていいよというぐらい言われるはずなので、言われないということはまだまだ踏み込み方が足りないのか、はたまた言いなりというふうな部分の要素が少し多かったのかということになってくるんじゃないかなというふうに、思うんですよね。まあもちろん状況があるから一概には言えないと思うけども、そういうところがあると思います。で、3つ目はですね、もしね、もちろんそうとは言っても成功例が出ない場合もあるじゃないですか。小さい成功体験ができてない状況、それから出るまでどうしようもない状況とか、いろいろあるお客様にそういう方がいらっしゃらない場合もあると思うんだけど、そういう場合はね、アウトプットだけでもいいから集中して、目の前のアウトプットを集中していった方がいいと思いますね。なぜかというと、アウトプットを気合入れてやってればですね、気合入れてですよ、気合入れていない場合が多いから、気合入れてアウトプットをしていれば、ある程度時間が経過するとですね、それを評価する人ってのは必ず現れます。必ず現れます。現れてない人僕見たことありません。現れてないとしたら気合が入ってないんでしょうね。気合っていう言い方がどうかと思うけど、例えばペースを崩しちゃうとか、クオリティをわざと下げちゃうとか、いろいろあると思うんですが、とにかくその評価というものについてされるわけですよ。で、それに評価を本当良かったよというふうに明言してくださる方もいるので、そうするとですね、それがやっぱり自信になりますね。自信というか小さな成功体験にそれがなるんですよ。そして自信になると、さらにはその自分自身に問いかけた時にも、継続していたと、継続というのはその工夫しながらですよ、継続したということについても自分についての成功体験にもなってますから、そこもまた好循環を生むというふうになっていくので、発信だけを目の前で聞かれていくのも実はね、大事だと僕は思います。大抵中途半端なんですよね。なんかやめちゃったりとか、なぜか休憩してたりとかってことがあるから、まあ、なかなかそこでは成功体験を得られないんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。もしくはよくあるのは、継続すればいいんでしょうってことで、毎週やってますからみたいな、やりゃいいんでしょう的な感じもあると思うけど、まあ、やりゃいいんですけれども、まあ、そこに工夫とか心がなければね、やっぱりコンテンツというのは正直になりますから、良くないんじゃないかなと思いますね。 で、まあ、こういうことをやっていきましょうという話になるし、まあ、チームでもそういう話をしてたんだけども、なんかも言いますが、最後にね、やっぱり落とし穴があります。忙しいとか、自信がないかとかね、どっちかの理由で、親切にして、言いなりになって満足してもらうことを連続していくってことが起こりがちなんですよね。もちろんその言いなりになっていることがその方の成功に直結しているということを意図してやっているんだったらそれでいいんだけども、そうじゃない場合だったらその方にとっての成功に連続していないんであれば意図してその左右をさせていないから小さい成功体験にはならないんですよ。満足度を得られてよかった、この仕事終わってとか、あのお客様に満足してくださってよかったということはもちろんあるし、仕事としては意義はもとものすごくあることだと思うんです。だからダメなことでは全くないんだけれども、今日のテーマは自分に自信を持ち、お客様から圧倒的な信頼を得るという議論を今日してますので、そういう意味では少し違うと思いますね。だから自信が持てないんですとか、信頼されないんですとか、対等になりにくいですとかいう場合はね、そういう理由が多いということになりますね。だからたった一人の方を集客するのに全勢力を入れるとか、意図的にいくとか、もしくはたった一人を満足されたので思いっきりやるとか、まあ、ちゃんとアウトプットする子はシェアだったり相談するときに提供してあげたりとかいろいろあると思うんだけど、粛々とそれをやっていくということがですね、意図してできると小さい成功体験になるし、まあ、これが全てのきっかけで好循環を生むんじゃないかなというふうに思いますね。これね、今偉そうに言っているし、これからどうなるか僕もわからないけれども、当初の企業当初の僕を思うとやっぱそうだったなと思います。もうどれだけあの人の成功例に助けられたかってことがどれだけあるかというところなんでね、わ、夜寝ずにやってよかったなとか思ったりします。ですからそんなこともできていないのにね、私たちのビジネスはもうレベルが高いので分かってね、客ばっかりだとかって言ってる人はもうね、論外ですよ。そうじゃないじゃないですか。そうじゃないんですよ。もうそのお客さんが言ってることが全てですからね。あのそう思うと、そこは論外じゃないかなと思いますので、まあ、小さな成功体験というものをまずは得ていくことが大事なんじゃないかなという話でした。それを意図してやりましょうっていう話ですね。はい、じゃあ、今日の雑談にこのままいきましょう。今日の雑談はすごくシンプルで、ね、ハワイにいらっしゃる方と話しててもあるあるだったから面白かった、共感したんですけれども、店舗でね商売する方ってハワイだと当たり前だけど多いんですよ。で、日本でももちろん地方に行くとそういう方多いでしょ。で、今時と言いますか、今時かもしれない、僕は東京にいるからそうかもしれないけれども、あのネットというものをそれほど活用していなくて、まあ、ほぼ活用していなくて、紙媒体だったりとか、なんとなくであのアナログの集客をしているような店舗さんが多くてですね、でいろんな意味で苦しくなって、オンラインに活路を生み出すみたいなことって多いと思うんですよ。ハワイでも多いんですって。なんだけど突き詰めていくと、実はですね、それって今の店舗でもできることは実はいっぱいあってね、できることと言います、やるべきことですよがいっぱいあって、それをするといくらでもまだまだ跳ねる、跳ねるというと語弊があるか、言葉としてね、あの全然復調できるというようなポイントって多いなぁと、当然僕は自分でそこをやってませんから多いなぁと思うとしか言いませんけれども、多いなぁと思うことは多いです。で、まあ、しかもまあ自分で手伝ってるねメンバーさんだったら、そういう店舗の方もいますから、それやった時にすごく好調し、復調した方もいっぱいいるんでね、やっぱりそれをやらないのなんざな、やればいいのにと思うことが結構多いんですよね。しかもそれってオンラインにしてもずっとついて回る課題だったり、何かとはね、あの話すると長くなるか言いませんけど、ことになるわけですよ。まあ、例えばすごく簡単なことでニュースレター一つ取ってもね、もう何回言っても店舗の方ってなかなかやらない方が多いらしいんですね。僕も自分で実際そう思いますしね、とか思うし、それって結局オンラインでやったって同じネタになるので、接触頻度を上げましょうっていう時にオンラインとオフラインの接触頻度の仕方が違うだけであって、根っこは全部同じだから努力値ってあんま変わらないんだけれども、店舗でやってないけれどもオンラインだとなぜかできるという議論が多くて、これがね結構あるある、店舗ビジネスあるあるなんですよね。だからオンラインだと本当は今努力しなくてはいけないことは努力しなくてよくなるという誤解みたいなものがあるのかなと 思っていて、もちろんオンラインビジネスはターボチャージャーですからね、ぐわっと加速はできるんだけども、根っこは実はまあ変わらないので、まあ、そこはね、店舗あるあるだよね、なんて話をよくしていました。だからね、ハワイのところとかでは僕、あんまりそういうのを言ったことないんですが、自分のメンバーさんには言いますけど、あまりこう、とつとつとセミナーでやることはないので、ネットってタグが僕についてますからね、ないんだけど、そういう、あるあるも含めて話をしてみようかななんて実は思ってたんですよね。まあ、そんな話を今日は雑談としてしておりましたというところですね。はい、じゃあ、ですね。あ、そうそう、だからサラリーマンでね、一生懸命仕事してなかった人は、会社員に辞めて起業しても結構、あるあるがあるから、そこでできてなかったことは起業して急にできたりしませんのでね、そこもあるんじゃないかという話をしてたりします。僕自分でもね、会社員の仕事を結構真面目にやったので、そこは大きかったなって自分でも思ったりするんですよね。まあ、その話はいいか、本当雑談になっちゃいましたねと思ったりしております。ということで、また緊急の話を繰り返しますが、今回しか案内できないんでね、8月15日ハワイ時間の1時から、円安に勝つハワイ現地在住オンライン活用の極意みたいな話をね、しますので、ぜひお申し込み、円安に勝つネット活用法というふうに検索して、ハワイの方はお会いできればなと思っております。少人数だからいろいろ突っ込みどころ満載なので、距離近いところでやりましょう。そして、あ、僕が喋りますから、なんか 話させたりしませんのでね、言ってください。で、今課題に思ってらっしゃることを申し込みの時に言っていただければ、それに合わせたコンテンツを作っていきますので、ポイントポイントでピンポイントの話ができると思いますから、ご安心くださいというところでしょうか。はい、あとはですね、ハワイにいますが、無料相談は相変わらず非常にたくさん、ハワイにいるからあいつサボってるからやってしまえと思ってる方が多いのかなと思ったぐらいですけど、結構ね、連絡をいただいております。で、ハワイにいながらでも時差を見つけて、よくね、夜の時間とか使って僕いろんな方とお話をし、それはそれで面白いんですが、話しております。なのでまだまだハワイいますんでね、いなくてもいいですけど、無料相談やっております。ちょっとぜひね、しっかりとお話をしてみたいという方がいらっしゃれば、起業前、起業後、困ってる、儲からなくなった、儲かっててどうしよう、何でも構いません。あとソーシャルビジネスやりたいとか、いろいろあると思いますね。あとはネタさえないとか、僕が手伝えるいいビジネスの方いませんか、河野さんとこ手伝いたい、何でも構いません。何か相談があればですね、お話できればいいなと思っておりますので、連絡をください。海外在住者というふうに漢字で検索しますとですね、僕のサイトが出てきます。そこで無料相談を申し込みいただければお話ができるので、起業前どうしよう、起業後だけど困ってる、儲かってるけど困ってる、人のことで困ってる、もしくはソーシャルビジネスがしたい、儲けたいわけじゃないんだけどこれがしたい、でも生活をしなくちゃいけない、はたまた何だろう、河野さんのところの仕事はどんなんでしょうか、手伝いたいとかね、なんかいろいろあると思うんですけど、なんかいろいろあれば、ぜひ相談いただければと思っております。はい、それでは、今日もこれぐらいで終わってみ、ましょうかね。ハワイ時間で今8月11日になりましたね。夜中の12時を超えたところでございますので、これぐらいで終わっていきたいと思っております。それでは皆様、日本はねすっごい暑いみたいですけども、体に気をつけて頑張っていきましょう。ありがとうございました。マハロー。